この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
栃木医療センター放射線科の村上です。よろしくお願いいたします。
今週はがんのアピアランスケアについて伺っていきます。アピアランスケアという言葉は私初めて聞きました。
はい、
はい。このがんのアピアランスケアについて教えていただけますか。
はい。アピアランスケアという言葉はなかなか聞き慣れない方も多いかもしれないと思うんですけれども、アピアランスという言葉はもともと英語で外見や見た目を意味する言葉です。
はい。
がん治療の領域では特にがん患者さんへの外見に関連するケアというふうに定義されています。ここ数年注目されるようになってきた比較的新しい考えなんです。
がんの治療でその外見の変化があるというのは、そうですね、確かにそのがんができる場所によっては、考えうることですよね。
はい。
具体的にはどんな事例があるんでしょうか。
はい。手術を受けられた患者さんですと、もちろん傷跡が残ることもございますし、必要に応じて外から見える範囲をですね、広範囲に切らなければいけないということもございます。またリンパ節をたくさん取った方ですと、後からその取った部分やその周りにむくみを起こすこともございます。それから抗がん剤をはじめとする化学療法では脱毛や皮膚、爪の変化などが起こることもございますし、放射線治療では治療を行った部位にもよるんですけれども、やはり脱毛や皮膚の変化、むくみを起こすことがあります。
がんの部位は良くなったとしても、やはりその見た目が大きく変わってしまうと、
はい、
心にダメージを受ける方もいらっしゃいますよね。
そうですね、そう思います。
そんな中、そのアピアランスケアが注目されているということについて教えてください。
はい。がんの治療ということでイコール脱毛というイメージっておそらく多くの方が持たれているんじゃないかなと思いますけれども、こうしたがんの治療に伴う見た目の変化っていうのは、今に始まったことではなくて昔からあったことなんですね。でもこれにはがんを治すためにはどうしても避けられない副作用という側面がありますので、これをやっぱりやむを得ないということで、患者さん方も受け入れてきたという経緯があるかなと思います。またこのこと自体は、命に直接関わるには緊急性が、低いという判断されると、医療者としても対応する優先順位が低い、また患者さんの方も、命に関わらないからあまりこういうことは言ってはいけないのかな、なんかわがままなのかな、なんていうふうに遠慮されてしまうこともあったと思うんですね。
はい。
でも最近ではがん治療がもう飛躍的に進歩してまいりました。がんにかかっても治る方もたくさんいらっしゃいますし、または治療を続けながらその後も普通の生活を送られる方たくさんいらっしゃいます。
はい。
で家庭や会社やその普通の生活の中では見た目を気にして生活するっていうことってもうすごく普通のことだと思うんですよね。
そうですよね。
女性ですとむしろメイクをしないで外に出ることに抵抗ある方もいらっしゃいますけれども、
はい、
病院ではメイクはしないでいただけますかなんて言われてしまうこともありますし、ただ普通の生活ではやはり美容室に行って少しリフレッシュしたりだとか、メイクをして、少し綺麗になってっていうのはもう普通にされることだと思いますので、そうした当たり前のことを治療と並行してサポートしていかなければいけないっていうふうに、医療者の方もだんだん考えるようになってきてると思います。
そうなんですか。はい。私聞いたことがあるんですけれども、病に伏した患者さんがメイクをしだしたら、その患者さんがその解放に向かっている証拠なんだよって聞いたことがあるんです。はい、まさにそういうことでしょうかね。
は
い、
そうですね。やはり女性にとってメイクって非常に気分を上げる、
はい、
ことだと思いますし、その心の元気っていうのは体の元気にも、反映されてくると思います。
やっぱり大事なことなんですね。
そうですね。はい。
今女性の話がありましたけれども、男性でもそうでしょうね。
いや、もちろんそうだと思います。今はすごく見綺麗にしてる男性の方もすごく多いですし、眉毛なんかも本当に女性以上に気を使われてたり、
はい、
ね、そういう方もいらっしゃると思いますし、またそういった見た目の変化で例えば脱毛ですとか、
はい、
眉毛を抜けてしまうとか、そういったことがありますと、男性の方でもどうしてもちょっと、 なんかこわもてというか、
はい、
あの印象がだいぶ変わってしまいますので、
うんうん、
そういったところは男性も気になるところなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、そういったことに先生が耳を傾けながらさまざまなアドバイスをしていらっしゃるということでしょうか。
はい、
やはり、まあ、これからの治療というのはその病気が治った後また患者さんが元気に生き生きと生きていく、そういった方法もこれから提案をしていくような医療になっていっているんでしょうかね。
そうですね、まさにそうだと思います。
先生、アピアランスケアによって患者さんにどのような変化が生まれていますか。
はい、がんの患者さんってもうそれぞれあの様々あの場所も違いますし進行度も違うんですけども、あのそれにあの家庭環境いろいろ社会環境も違います。あのそれぞれ様々な悩みをでもお持ちだと思うんですね、うん、でアピアランスケアっていうのはあの見た目のケアっていうふうに定義はされてるんですけども、うん、見た目で診断するっていうだけではあの足りないと思います、
はい、
やはり患者さんの話に耳を傾けるところから、まあ、全て始まってくると思うんですね、うん、あの患者さんの中で、まあ、あの外来の中でいろんなお話しさせていただきますけども、まあ、そういったいろんなお悩みとか、まあ、いろんなお話していくうちに患者さんの方から、あ、私そういえばこんな趣味が実はあったなとか、あとはなんかこんなメイクしてみようかなとかこんな髪型挑戦してみようかしらなんて言ってあの一つずつ楽しそうに実践してくださった患者さんがいらっしゃったんですよね。であの患者さん外来に来るたびにどんどん生き生きと元気になられることを姿をあの間近で拝見してますと、やっぱりアピアランスケアっていうのを通じてこれまであの病気になって少しちょっと遠ざかっていたけれどもこれまですごく楽しんでいたこととか、まあ、普段の生活の中で当たり前にしてきたことなんかをあの思い出してきっとあの生き生きとあの生活してくださってるのかなと、まあ、そういった生活が少しでもサポートできればいいなっていうふうにあの患者さんからあの教えていただいた経験があります。
今週はがんのアピアランスケアについて国立病院機構栃木医療センター放射線科の村上恵里先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。